3月のメール祭り、オケラジオケタニです。
宮崎陽介です。
さて、はい、今月もメールが届いております。はい、皆さん熱心ですね。
あ、そうですか。
はい、はい、去年ね、2016年、はい、毎月出してハガキ職人になると言った大橋さんは未だにいつも来ないですけど、
あら、
どうしたんでしょうか。
いや、もう時間がある時にね、ふとした時にいつ書いていただきたいですね。
この間大阪帰った時もね、大橋さんとは会えず、
あ、
この間、うん、大阪桶谷一門会っていう、会合をやってきて、
まあ飲み会でしょ。
まあざっくり言うとね、居酒屋です。去年はね、晴天テルゾーの家でやったんですよ。
はい、
まあ第一画伯の家で、あいつがね、あいつがな、サンデーボビンって言って、日曜日だけお休みの喫茶店借りて、一日店主やってる。あの人もともと料理人やから。
なんか情報多いな。
いっぱいやってるあの人。
そんなこともやってんの。
いや、ホストもやってたやろ、で料理人やってたやろ、でフィリピンパブにハマってなんか2000万ぐらい借金もあったやろ、もうなんか、ほんで宗教家やろ、
で漫画、
漫画家目指してたやろ、でお父さんが再婚した82歳のおばさんが2週間で亡くなって、俺に保険金殺人やって呼ばれてるやろで犬の散歩やってたら彼女できたやろ。もうなんか
弁当やって
やる弁当や、あと弁当やってる時に当て逃げしてるやろいっぱいあんね。
なんか忙しいな。
すごい
な。
忙しいね。で今年はちょっとね、無理で、で居酒屋でやって、あのね、いいメンツ集まってましたよ。
あ、そうですか。
晴天てるぞ。
はい。
ロッキー。
ロッキー。
ロッキー、第一学の若手やんか。俺ら大阪でやった時、照明つけたり消したり、やってくれてた子、若い子。
はいはい。
で、まあ会ったことないと思うけど、大森くん。
大森くん。
大森くん。あの、赤ペン滝川先生の劇団にいてた子。
は
あ、
は
あ、子供の時、宮古町長の弟子やって。子役ずっとやってた子。
はい。
で、福ちゃん。
福ちゃん。
福ちゃん。
知らんけど。
福ちゃんは、あれです。俺の知り合いの大学の後輩。
はあ、はあ、はあ。
で、まあ、テレビ局の人。
テレビ局の人。
もう一人、
もう一人。
まあ、基本的には俺のことを面白いと思ってくれてる人の集まり。
はいはい。
やってきて、まあ、あの序盤ね、第一画伯と二人やったんですよ。まあ、陰気な話やったね。二人とも。
あ、二人とも。
二人とも、俺もやし。
景気の悪い話を。
どうしていく今後って、お互い。第一画伯は第一画伯でもう47が48やろ。で、そこでまあちょっとね、割と衝撃的な。話があって、マジか言って、で次から次から人来るたびに俺がそれが発表していって、俺が、
ああなんかあったんだね、
ああ言って、まあそれもいつかね、多分オケラジで言うと思うけど、マジ言って、
まあ一個しか思いつかないけど、
えらいことなってるなこれ言って、
あ、えらいことなってんだ。
だって景気のいい話しちゃうもん。
ああそういうことか。景気のいい話かと思って
、で俺も、いやちょっとなって、言ってね、やりました。はい、それを置いといて、
はい、
ペンネーム銀座 Z、
はい、ありがとうございます。
桶谷さん、ファーストキスが中二の時だった宮崎さん、今年もオケラジ配信毎週心待ちにしてます。昨年もいろんなことがありましたが、自分的にはラジコのタイムフリー機能の出現は驚きでした。
はあ、
なるな。ラジコっていうのはね、あのラジオを聞くためのアプリですよね。タイムフリー機能って何
やろ。あれ、ひょっとしていつでも聞けるってやつ。
あ、そ、遡って聞けるってこと
かな。
あ、そういうこと。
いや、最近ね、ラジオのね、その情報にラジコのリンクがついてるの。
ああ、
そういうこと。その時間のオンエアのあれが流れるんだけど、で不思議だったの。
はあ、はあ、
なんだろうと思って。そういうことやろ。でも私はそうなんだろうね、多分。
ああ、いいですね。 仕事をしながらラジオやポッドキャストを聞いているのですが、ラジオがやっとポッドキャストに追いついた気がしました。週に一度何かしらお楽しみがあると一年はあっという間です、今年も楽しい番組でありますように。遅くなりましたが年賀状ありがとうございました。
あらら、ありがとうございます。
まさかあんなポーズの写真とは、
うん、
フルチンでね今年写ってましたから。
いやフルチンじゃないですよ、
コマネチのポーズして、
うん、なんでやろうな、
うん、2人でねチンチン出しましたけど、
去年ならではのポーズでね、楽しんでいただきましたよ本当に。
銀座 Z あれやめたんかな、毎回お菓子代くれるっていうのは。
あなたがいらないって言っちゃった。
やっぱりね、リスナーに借り作ったらな。
まあまあまあ借りって思う。
借りやで、やっぱり。
まあそうなんですか。
うん、言いふらされても嫌やん。あいつらのお菓子代俺が出してるねとか、そんな嫌やん。
いやいや、今まではね、
口を挟まないスポンサーならいいよ、
いや挟まないでしょ
銀座 Z。 いやじゃあ例えばね、例えば銀座 Z が全然おもんないメール送ってきたとするやん、もう読むに値せえへんやつ、で読めへんかったとする実際、思うで銀座 Z ちょっと、お金出してんのになんで俺のやつ読まれへんのってなるやろ、いややん、そんなん。もう、それって、ストレスやん。
お互いにとってね。
お互い。
そこまで想像するのね。
そりゃ、考えて、そういう話も受けなあかんから。
いや、銀座 Z さんは今までね、木村くんがね、毎回持ってきてくれた
お
気がし。
あー、お菓子をね、毎回。毎回。いや、もう木村くんやめて、どんだけだって。ほんまやな、確かに木村くんやめてからお菓子一切ないな。
え、本当にどんくらい経ったんだろう。
いや、もうどれぐらいやろ。
二人きついでって言ってたもんね。いや無理やで二人はって。
二年は経ってるんちゃう、もう。
経ってんのかね。まあまあね。
もともと銀座 Z はあれやんね。確か木村くんのポッドキャストを聞いてた人じゃないかな。
ああ、そうなのかね。
多分、木村くんと、なんとかって女の子がやってたやつ、じゃないかな確か、まあでもね、もうそれもないから、オキラジとそのラジコでね、ラジコで何聞くんやろうな。俺今ラジオ一個も聞いてへんから分かれへんねんけど、今俺パペポめっちゃ見てて、
はい、
パペポ、すごいなあのな今佐々木、今ってことはないか、佐々木蔵之介さんがな、主役やってる映画知ってる？ちょっと1ヶ月前とかにものすごくキャンペーンで、蔵之介さんがテレビ出たり、すっげえしてて、映画の宣伝で、全員ほぼ全員大阪弁の役者ばっかり出てるみたいな映画で、でそれのな監督、小林翔太郎さん、監督、で今まで何本も撮ってるんやけど、あの上岡さんの息子さんやねん。
はあ、はあはあははあ、
で上岡さん芸能界辞めてほんまに何もやれへんや、一切出へんや、息子さんの映画の試写会毎回来る、
へえ、
息子の映画のファンやって言ってて、それでちょくちょく写真が上がるっていう、それぐらいしかないやもん。ノックさんお亡くなりになった時とテントさんお亡くなりになった時ぐらいしか、悲しいのしかないやんか。で息子さんの時はもうちゃんと楽しそうな神岡さんが見られるっていうね、
もうあの辺はもう脳みその構造がわからんな。
神岡さんはちょっとな、分かれへんな。
もうね、北野武、上岡龍太郎、
佐藤 B 作、 B って言ったよ今、
ビートたけしね、
ビートB 作じゃなくて、
そう、上岡龍太郎さん、あと鶴瓶さんもそうだし、太田光さん爆笑の、あと立川談志とか、あの辺の頭の回転の感じって、
この間、
この
間その流れで俺談志さんの番組に上岡さんが出てんの見たわ。
はあはあはあ、そんなのあんの？
あった。15分ぐらいやけど、なんか談志さんがな、番組を司会始めた言うて。
なんの？
なんの番組や、俺あんな初めて見たな。
ネットじゃなくて。
ネットちゃう、めちゃめちゃ前やで。ネットなんかあれん時代やで、そんな。
ああ、若い時か。
めっちゃめちゃ、だって上岡さんがやってる頃やもん、また。もう一人アシスタントの女の人いてんねんけど、基本的にも二人で喋ってて、めっちゃ、パペポぐらいの距離で。あんなに人の話、うんうんうんって聞いてる男子さん初めて見たわ。
ああ、そう。
めっちゃ、まあ、上岡さんは男子さん尊敬してるのは知ってたけど、結構、いろんなこと言ってんねん。好き勝手に。上岡さんも。ダンサーも、ああ、そうだなーって言って、うん、それ、口答えないの、そこって。
確かにね。
なんか、男子さんも完全に上岡さんのことを、まあ、認めてる感じがすげえあって、上岡さんなりの男子論みたいな語るんだけど、全部、いや、そうだよ、そうだよって言う、口答えもなんもない。初めて見たこんなんて。
すげえ、見よう。それ、
YouTube とか。YouTube で見たよ。
すごいね。
あと、上岡さんに関しては、まあ、息子さんもそうやって映画監督で活躍されてるし、何より上岡さんのお父さんやねん。むちゃくちゃ有名な弁護士やねん。日本中が知ってる裁判の弁護士やってたりする人で、公害訴訟みたいなやつもやってはるし、で、あれかな、お父さん兄弟かな、兄弟卒業されて、いろんなこう、お父さん大変な人生やって、弁護士として活動してもなんか弾圧されてる時期もあったし、戦前とかなんかな、あれは。だからやっぱそこの系図やと思うが、もう切れ者、やっぱり。
そうね。いやもうそう、だからもう、後でこうインストールできるような能力じゃねえ
じゃないよ、あれは。大人になってからできるんじゃないよ。
どうやったらあんな喋りできるのって。引き出しの構造がもうよくわかんないんだもんね。
俺、上岡さんのな、脳の使い方が分かれへんね。鶴瓶さんは分かんねん。
ああ、まだね。まだこっちに降りて
きて。できるかどうかは別として、分かんねん。
ちょっとね。
なんていうのかな、脳から口に出る順番が分かんねん。上岡さんのはな、分かれへんねん。喋るスピードむちゃくちゃ速い時あんねん。で、噛めへんし、あの人。
すごい。新助さんもそうや。
あ、そうやね。
新助さんの喋りももう、もう意味が分かんない。
俺な、新助さんよりな、俺、さんまさんが分かれへんねん。
あ、そう。
俺、さんまさんの脳の構造が分かれへん
ねん。俺、さんまさんの方がまだね、身近。
似てるもんだ。似てへんわ。全然似てへんわ。全然、変りもないやん。お、冗談も言えるの。冗談も言えるんやね、君は。で、最後、ね、パペポの最終回、さんまさんとしんすけさん出てるからな。はい、上岡さんに内緒で急に来て。まあ、庄司さんと寛平さんも来たけど、もうずーっと喋ってる、もう、さんまさんと新助さんが。
ああ、もうすごい。
もう、上岡さん横でニヤニヤしながら聞いてて、で、鶴瓶さんが、それ最終回ちゃうんやけどな、上岡さんと二人で普通のパペポやってた時に、さんまさん、まあ、上岡さんが言うには、さんまちゃんと、君が一緒に番組やったら、君は間違いなく損するでって言われてて。
何何もう一回て。
さんまちゃんと君が二人で番組やったら、間違いなく君は損するって言われてて。全部飲み込まれるって。なんでか言うたら、喋るテンポが違うからや。君はな、やっぱり面白いの分かってもらうために、時間がかかんねん。さんまちゃんがバーン言って、バーンもすぐ受けるやろ、君の話はな、やっぱり構築せなあかんねん。だから、ああいう勢いのある人にもう飲み込まれてしまうって。じゃあ、負けてるっていう意味ではなくて、だから損するって絶対時間かかるから、面白いエピソードを語る人やん、鶴瓶さんって。でも、さんまさんって面白いエピソードっていうよりは、その場の瞬発力がすごいやん。で、やっぱりもう損するみたいな話をしてて、やっぱり来たら、もう、さんまさんとしんすけさんのもう独壇場になって思うてて。鶴瓶さん全然喋れへんねん。たまにちょっといじられるだけで。でもさんまさんとしんすけさんと上岡さんがラジオやってたわけだからな。ポップ対歌謡曲っていう。
3人で
?3人でやってて。
いや、マジで。
まあ、しんすけさんが言ってたかな、ほんまもうクソみたいな番組言ってた
けど、そう
だポップ対歌謡曲っていう、ポップが、うん、まあさんまさんだかしんすけさん分かれて対決するっていう、うん、
普通に喋らしときゃいいのに、
うん、そう普通にやっときゃいいのに、うん、でそまあ分かってやったら2人が、
う
ん、
そうか、
でちょくちょく、
うん、
やっぱさんまさんが急にけ無断でけえへん時があるって、
うん
うん、でしんすけさんもちょくちょくけえへん時がある
それもすごいけどな、
で神岡さんもちょくちょくけえへんことがある
って、何なんだ
けど、まあ、誰かがやっぱりちゃんとやってくれるわけや自分が休んでもええわって、うん、で一回だけ三人ともけえへんかったっていう3人とも経営があって急いでなんか誰かいてないか誰かいてないか言うて、うん、そのラジオ局の食堂とか行ったら、うん、たまたま木田太郎いてたらしく木田太郎が一人でやってたらしい
面白いね、
いやあの人はやっぱすごいわ、
まあちょっとそうね、
うん、
本当にもうモンスター、
ほんまそうやと思う、ほんますごい、改めてやっぱり今連続で俺はもう音で聞いてたんやけど、うん、まあウォーキングしながらとかやったから、うん、でもそれでもなんかもうすごいわ、
ちょっとやっぱすごいね、
うん、
な
ん
かどうしたらああなるんだろうって感じ、まあまあまあでもまあ最初からトークだけで、
うん、
ご飯食べてる人たちだからね、
まあね、
そういわゆるトークだもんね、あのね、
いやトーク完全トークやからな、ね、いやすごいですよ、
はい、
はい、次山田ゼロさん、
ありがとうございます、
桶谷教授、オケラジの年賀状で切手シート当選してました、初めてです、すごいな、切って当たったんです
か、
年賀状のやつで、
はいはい、
教授は年賀状で何か当たったことありますか、うん、それでは、
うん、
寒いから缶コーヒーでも買おうかな、ポチ777、おー当たった、じゃあもう一本飲めるのね、ポチガタ、あれこれ宮崎さんだ、宮さんオケラジ始まってますよ、
シュールすぎるだろう、どういうことだね、俺が出てきたってこと
まあそういうことです。
世界観どうなっとんねん。
あ、切手シート当たったって、うちの年賀状で。
うん。
よかったよ。それ取り替えんでよかったんかな、じゃあ。はがき、どうなんやろうね。
見せるだけでしょ。
あ、そうなんだよ。
か、切り取るか。
ああ、うん。俺、年賀状、見えひんわ、
うん。
その当選番号見えひん。年賀状もけえへんし。け、うん、えへん言うても、今年でも、年賀状 10枚ぐらい来てたかな。オケラジリスナーでな、俺の住所知ってるやついてて、
あ、そうなの？
直で送ってくるやついてん
ね。へー、怖いね。
あー、そっか、俺一瞬びっくりした。なんで住所してんのかな、思って、うん。あ、そっか、知ってるか、っていう人はやっぱ何かいてて。
あ、そうなんだ。
ちょっとほんま一瞬びっくりするけどね。年賀状書きます？
うんうん、なんかね、返信しないといけないと思うんだけど、してないね。メールだけだ。
年賀状届くやん。うん、どうしてる？
どうしてるって？
保管というか。
ああ、なんか適当。
適当っていうのは何？
だから。
捨てるってこと？
捨てはしない、捨てはしない。あの、適当。書類入れとかに。なんて入れ
ちゃう。ああ、俺もう古いの捨てるけどね。
あ、そう、
うん、
俺無理だ、あれ捨てれない、人からもらったハガキは。
あ、そう、年賀状ってね、昔やっぱ手書き当たり前の時代ですやん、
うん、
もうなんていうの、プリントごっこ、
うん、
プリントごっこすらあかんって言われてた時代からな、
はあ、ははあ、
書けやみたいな、うん、すっげえうるさかったから、うん、ね、今なんかな、逆に、え、手書きなんですかってなる時代やん。
あ、そうかもね。
貴重やって、ほんま。
うん、
もう写真でな、プリントするし、うちの年賀状みたいに。うん、そういう人も多いし、子供の写真とかで。
うん、あの、漢字がなくなっちゃったら、1月1日にポスト行って。
あ、見るやつね。
あの、
輪ゴムで挟まっててね。
家族の振り分けみたいな。
うん、
はいはいはい、これ、親父の。 姉貴の、
はいはいはい、
俺のみたいな、
うん、知恵一個も来てへんやん知恵一番来そうやんか
みたいなさ、
うん、
あれ
なくなりましたね。まあ、ね、俺なんかも一人暮らしやから全然そんなあれへんけどね、うん、
学生の時はね嬉しかったけどね。
まあ確かにね、うんうん、年賀状、うん、まあそうですね、当たったことないですね、うん、もう出す一方です、うん、年賀状を出す一方、
うん、
はい次、
はい、
ペンネーム水垢、
ありがとうございます。
桶谷さん、宮崎さん、木村達樹元メンバーの守護霊さん、こんばんは。究極の選択コーナー、もしオケラジの皆さんが、
はい、
1000万円あげるからと言われて、うん、1回だけチャレンジするとしたら次のどちらですか、
はい、
ただし練習なしのぶっつけ本番とします。
はい、
2択。1、高梨沙羅選手に応援されながらスキーを履いてノーマルヒルからジャンプ、
うん、
2、高安関に応援されながら土俵で稀勢の里関の立ち合いをまともに食らう、
うん、
報復絶倒のトークを期待しています。それでは、オケラジを聞くようになったきっかけ、
はい、
ナチュラルハイの新作、向かいの巨乳若妻がオケラジに夢中で、僕が洗濯物を拾ってあげるふりしておっぱいを揉んでも気づかないし、そのままやれたを見たから。
いや、AV のタイトルか。
何言ってんの、この人。高梨沙羅選手に応援されながらノーマルヒルジャンプするか、高安関に応援されながら土俵で稀勢の里の立ち合いをまともに食らうか。
いや、これはどっちも、まあ、究極だね。いいラインかもね。
稀勢の里ご存知？
はい、知ってます。
稀勢の、
うん、
今ちょっと揉めてんねんけどね。
揉めてんねん。
今揉めてんねん。
何で？
出身地で、
はあ、
出身地が欲しいね。出身のところは、
はあ、
うちの出身って言いたいね、
はあはあ、
牛久っていうところと、はあ、龍ヶ崎っていうところで揉めてんのかな。
揉めるって何？
だうちの出身って言いたいねんけど、
は
あ、引っ越ししてんねん。
どうって両方って言えばいいじゃんね。
でもうちですよ、稀勢の里って言いたいらしくって、
はあ、やだね。
でね、うん、ちゃんとあの来てて、これちょっと稀勢の里と違いますけど、うん、龍ヶ崎ね、こっちは、
うん、
四季秀部屋から、
うん、
この間行ってきて、
うん、
四季秀部屋の、
そうそう、奥田さん行ったんだよね、
打ち上げに、うん、バッキーと、
うん、
行って、バッキーすごかったね、
うん、
四季秀部屋ってね、
うん、
ちょっとあの不思議な部屋なんですよ、うん、桃地桜っていう人いてたりとか、
そうそう、だから奥田さんから聞いたんだ
よ、うんうん、ウルトラ太郎っていうガリガリの人いてたりとか、うんうんうん、あと、あの子、名前忘れた。ちょっとあの、不思議な負け方する力士の人とか、いてて、バッキー一緒に行ったら、うん、下手したら一番でかいのバッキーやって
。はは、そう、部屋で。
うん。
お
ね、俺めっちゃ記念撮影して、力士と、
うん、
だってライブとかで喋ったことある人やから、ネタで。
うんうん、
うわー、で一緒に撮ってたら、バッキーもちょっと撮ってもらえや。
うん。
いや、僕いいです。とか言ってんけど、うん、ちょっと撮ってもらえ言うたら、うん、横並ぶやん。バッキーの方がでかいね。うん、
すげえな、バッキー。
で、現役力士から、
うん、
何やってる人ですかって言われてて、うん、やってます？相撲みたいになってて、うん、あ、スポーツやったことないです。うん、って言って、お前アメフトやってたよね。
うん、
まあ、一年だけやってました。
アメフト
やってた。一年だけやって。で、力士からも羨ましがられてんねん。
うん、
太ってるから、
うん。
あの人太ってるの嫌やって今減量してんねんけど、
ね。なんかね、
うん、不思議なもんね。
痩せたがってる人と、
うん、
太りたがってる人と、
うん。めっちゃ遠かった、この、だから、この部屋がな。それこそその牛久やね、
うん。
あ、牛久は隣か、龍ヶ崎と牛久がもうその揉めてんねん。うちが稀勢の里や、言
う
て、
うん。
来るまで2時間ぐらいかかったよ、これ。
そう
めちゃくちゃ遠かった。
じゃあ沖縄さんは立ち合いですか？
いや、俺も断然ノーマルヒルですよ。
そう、怖いぜ。だってあれいつも思うけど、
この競技っていつの段階からあんな距離飛ぶようになるの？
ねえ、
子供がやってるの見たらほんまピョイって落ちてるだけやで。ピョイって落ちてるだけ、数メートルピョってやって、いつになったらあんなやり出すの？
あれなんだ、もうめっちゃ空飛んでるやん。 あれ、すごいよな。
まあ、いろんな説あるで、あれ。もともと刑罰やったとか、
うん、
で、刑罰で飛ばされた人が、あれちょっとめっちゃ気持ちよかったよって、勝手に飛ぶようになったとか、
はあ、
なんかいろいろあんね、うん、あの、競技、
うん。
でも、これあの、ノーマルヒルとラージヒルっていうのあって、
はい、
今回水垢がノーマルヒルって書いてるけど、うん、ラージヒルすごいで、
うん、
あの、オリンピック見たらな、うん、ノーマルヒルでこの人、
うん、
高梨さんとかが、うん、まあ、経典越えとか言うやん。
うん、
あれ飛んで、よう飛んで100メーターぐらいなんかな、
うん、
長野オリンピックで、
うん、
うなぎーって言って原田さんが言ってて、
うんうんうん、
原田さん125ぐらい飛んで、あの時。
ははは
で、ふなぎーも125ぐらい飛んで、
う
ん、
あれラージやの、
あれノーマルや
った。あれノーマルなんだ。うん、
ラージヒル200メーターぐらい飛ぶはずやで。
はぁ。あ、そう。
でも100メートルって、
うん、
バッターボックスからホームランの距離やで。あんな飛ぶんやで。
いや、すごいね。
あんな飛んでんね。膝おかしなれへん、あれ着地して。
なんだ、
しかもテレマークでポーズも取らなあかんねんで、うん、あれ。距離だけでな、点数つけへんから、
うん。
ポーズも含めての点数やから、この競技不思議なのが。
人間ってあんな高いところから落ちていいものなの？
わかんないの、本番は。
高いよね、あれ。
いや、むちゃくちゃ高いよ。あれカメラ見たら怖いもん、もう。
あれでもさ、最初が高いだけで、一回飛んじゃうと低いの？何なの？人間ってそんな。
違う。もうすっごい低いところに飛んでいくんや、あれ。
うん、だよね。
だから高い。
だから地面との差めっちゃあるよね。
むちゃくちゃあるよ。
ビルから落ちてるみたいなことでしょ？
いや、そうやろ。しかも100メーター先まで飛んでいくんやで。
板があるから大
丈夫。それがず
板と雪で。
まあ、板なかったら無理。例えば、うん、滑ってる、あの、崖からまず、こう、うん、勢いよく滑り出すやん、
うん、
で、飛び出すと同時に、スキー板が取れるっていう設定になってたら、うん、着地できへんやろ。膝から行くやろ、
あんま。わかった。進行してるからだ。前に行く、進む力があるから、
うん、
あの、
何
なんていうの、下の落下の、衝撃が少ないんじゃない？
いや、それはそうやと思う。
ね。
エネルギーも真下に落ちたらそれは無理やで。
ってことだよね。
いや、そうなんでしょうけど。
うん。
でも、あんななんか、風に影響されるスポーツもすごいよな。
横風来たらな。
沸騰されるで。
危ないよ。
あれやな、追い風やったらあかんねんな、この競技。
追い風の方がいい
か。追い風全然距離出へんねん。向かい風で、ふわーって上に上がんねん。
は
あ、いい距離出るとき全部向かい風やで。で、この人のときだけ向かい風吹いたとか言われて、この間の高梨さんオリンピックで、4位やって、
うん、
風一個も良くなかったよ、日本とも。
へー。
メダルも取られんかったんやから。
あんまり吹きすぎると、だからあれだもんね。なんか。
じゃ直地できんようになるんちゃう？逆に。コントロールできんのちゃ
う？うん。まあね。
まあ、宮崎なんかはね、やっぱり。
じゃあ俺相撲かな。
稀勢の里。
うん。
ちょっと怖いわ。
ノーマルヒル。なんか立ち合いだったらなんとか。
いや
なんとか。
160キロぐらいの人が、じゃガチ上げされたら終わりやで、お前腕でガチコーンって、顎バチコーンやられたら。
骨折れるんやろな。
いや、死んでまうで。こんな首外れるで。ほれ。
え、クムまでいけんじゃん、こう。
ガッて。
あ、距離のこと。
だから前の海みたいに、変化したらええんちゃう。ガチコンってされへんように。
流すね。
うん、うまいこと。
うん。
くぐってみたり。
くぐったり横にジャンプしたりね。
うん。
素早さ俺の方があるからな。
それはあるよ、確かに。
うん、それ、俺の方があるよ。
でも、高梨さんって、最近めちゃくちゃ化粧こうなったよな。二十歳になって、めちゃくちゃ化粧濃くなって。
うん、ああ、そうなの？
うん。ほんで、最近なんかインタビュー受けてて、なんか最近化粧が、なんか、上手になりましたよねって言われてて、うん、で、前までこの子、18区まで、化粧なんか一切してへんかったんやで。うん、で、今、ノーメイクだったらどうですかって言って、絶対無理です、ノーメイクって言って、お年頃。
なるほど。
実家セブンイレブン。
そうなんだ、
うん、
店長
まあ店長というか、まあ、FC のオーナーやろ
う
な、
うん、
CM 出てたよ、セブンイレブン。
へ
ー、実家がセブンイレブンですって言って。
すごい、
うん、でもなぁ、稀勢の里どうやろな
ぁ。どうやろな
って、ね、いや横綱になったからね、うん、横綱になってからの稀勢の里ものすごい喋るようになってんだ
いいんじゃないの、頑張ってると
。前まで無口やってんけどめっちゃ喋るようになってん。喋るところ映してんのかな。
ああ、
うん、
機会も多いだろうしね、喋る。
高梨沙羅さんってちょっとあの、
やめろやめろ
ちょっとキッてなるよね。キッて、
そうですか、
うん、オリンピック、オリンピックみたいな。
ひどすぎるな。
可愛らしいけどね、高梨さんね。はい、僕はあのジャンプします。
はい。じゃあ僕質問します。
はい。
はい、
あ、最後。
はい、
ペネムユカップ。
ありがとうございます。
桶谷さん、宮崎さん、こんにちは。
こんにちは。
息子二人のダブル受験シーズン真っ只中の我が家です。
あら。
なのに、次男が私立、私立受験前にインフルエンザになってしまいました。幸い今回のインフルは軽症で済み、普通の風邪なんじゃないかっていうぐらい軽い症状で済みました。
大丈夫なの？
不幸中の幸いというのでしょうか。さて昔のお話です。
はい。
私の行ってた高校ではムカデレース、かっこ名前忘れました、
うん、
と言って、
うんうんうん、
チーム全員で後ろの人が前の人の肩を掴んで行進をするというレースを、うんうん、
はい、
何かの行事があればよくやってたんですが、
はい、
今であれはありえないんじゃないでしょうかというぐらいのセクハラレースでした。
ほうほう、なんでだ。
なぜって男女交互に並ぶのです、
うん、
前の人の肩を持って歩くので、うん、歩くだけでもかなり近いのに、うん、走ってこけたりしたらそれはもうとんでもない密着度です、うん、当時無邪気な女子高生の私にはどえらい恥ずかしい経験でした。
は
あ、そこで質問です、
はい、
宮崎さんの高校でも、
うん、
うちの高校恒例の何々はありましたか。
うん、
おけちゃんは同じ高校だったのでムカデレースの本当の名前を思い出してもらうか、うん、うちの高校のこれはがあれば教えてください。
うちはもう
あった、これほんまやってた。うちの高校遠足行ってももうクラス対抗のムカデあんねん。
あの体育大会に限らず
な、関係なんかあるごとにやらされんねん、これ。やらされるというか、うん、うちの学校やらされるとかがないから、うん、体育祭も文化祭も先生一切ノータッチで生徒が全部やるから、うん、まあ生徒がやってるんやろうけど、うん、
まあまあ密着したいのかね。
もうあったな、これ嫌やったな。
あ、桶谷さんはまだ病気の時期だもんね。
病気の時期だからもう嫌やったわ、うん、もう太っちょ触んのとか嫌やったわ。
でも可愛い女の子だったら、
あ、それ当たったらええよ。俺のクラスに可愛い人なんかいてへんかった。
やめろやめろお前、
いてへんかったで。いや3年間でほぼいてなかったよ。特に3年はもう誰もいてなかった可愛い子地獄やった結構
やめろ、
人にも可愛い子いてなかった。
やめろやめろ。
うん、まあユカポンもね同じクラスでやったらちょっとそれ言ったら申し訳ないですけど。
そうですよ、ほんまや、
うん、
そんなん言ったらか。
うん、
ユカポンさんは可愛い
ないですか、うん、オタクもなんかあるでしょどうせ。
まあそうです、うちも同じ、
舘ひろしでおなじみの千種高校。
千種高校もまさにもうやりたい放題の
伝統芸、
うん、まあ一番なんかもう今もやってると思う、あの、うん、棒倒しがもうひどかった。
棒倒し、
一般的なあのあれじゃなくて、うん、もうガチ勢、
ガチ勢、
男子が命かけてやる感じの、
本気でね、
首の骨折れてもおかしくないぐらいの、あの結構高めの棒なんですよ。
はいはいはい。
で守る側と攻める側なんですけど、うん、20人ぐらいかね、20人ぐらいのずつの男子、
あ、チームで、
まあ、走ってくとブワーってもうバーもういきなり交差するでしょ。でそっから交差させるときにタックルして止めるやつがいたりとか、
アベフトみたいにね、守備の人みたいなね、
一番まず最初に到着したやつの顔にガッて入れたりとかで、まあ人を蹴落として登ってって棒の一番高いところまで行くと、
はいはいはい、
結構の高さなん
です、はいはいはい、
そっからみんなが倒したり足首掴んで下に叩き落としたりとか、まあ、だいたいラグビーのみんなあのヘッドギア
つけて、
あれはちょっとね今の時期すごい
心理教みたいなやつつけてた女優さんが一時期つけてたけど、うん、
あれはよう大人がこうちゃんと許してくれてるなって感じだった、
ね。今絶対あかんよな。
もうあかんと思う。今でも今もやってると思う。
うん、怒られて怪我してまた。
うん、
もう組体操がどうとかの時代やからね。もうそういう怪我の可能性あるやつはもう排除されるやん。どうなんですかね。それやってるんですかね。
そうね。あれはでも運動神経ない男子は地獄やと思うで。あんなもん。だってねえ、どう考えたって腕っぷしだもん、ね、
まあ確かにそうやわな、
うん、でもまあまあそういうもんでしょってことでやってたけどね。
あとなんかね、うちの学校やっぱ合唱コンクールももうめっちゃ盛り上がってたよ。あれなんかな、どこやったかな、めちゃくちゃええ場所でやるよね。学校が移動して、うんうん、大阪のなんか中之島の方やったんちゃうかな、もうええ場所行ってやってたし、俺あんまり乗り気じゃなかったけどな。
あ、そうなんですか。
うん、俺あんまりそうなんで本気出へんから、お金かかってんやろだって。な、
なんですか、おけたいんさん。
いやいや、
お金がかかんないとな。
お金かかったらだってみんな本気で出すやろ、うん、
それはまあまあね、あるに越したことないですよ。
なかったな。文化祭もな、出し物がな、順位付けされんねん、
うんう
ん、なんかそういう係の人いてんやろな、
うんうん、あった。
俺がやった銀行強盗のコント、うん、なんか全然入賞せえへんもんな。あんな全然もう違うんやろな、なんか求めてんのと。演劇ちゃ、あんな演劇ちゃうわ、みたいな感じになってやろな。全然かすりもしてへんかったけど。で、なんか、だからといって全然悔しくもなかったし、いや、それはわからんでしょって思ってたよ、当時、
うん。
俺のやってることなんかわからへんわ、そんなんって。もう当時やからね。うん、思ってたし。でも俺、嬉しかった。てんな、俺その銀行強盗のクラスの出し物やってて、
うん、
文化祭終わってもう次の日ぐらいに国語の授業があって、
うん、
木村和也っていう、
うん、
先生、国語の全然おもろいこと言えへんね、
うん、
全然おもろいこと言えへん人、うん、割とちょっともう真面目、
うん、
めちゃくちゃ真面目な感じの人になんか文化祭お疲れ様でしたみたいな、うん、文化祭終わって1回目の授業やったから、
うん、
で桶谷がまさかああいうことで才能があるって知らんかったわって授業の最初に言ったのが、うん、これ全然俺全然好きでも何でもないでその先生のこと、うん、主なことも言えへんし、うん、あ、そんなん言ってくれんの、あ、俺向いてんのじゃん俺って思って、初めて大人に自分が人前でやったやつを褒められたから、もう俺それはちょっとだ、俺のおかしいな人生になったのは木村和也先生も一端を担ってるよ
かもね。あの時脳汁出たんだろうねちょっとね。
そう、
褒められた、
あれ俺やってへんじゃんこれってなったのは確かにね。4月にうち5年ぶりのね同窓会あるからちょっとそれ言ってみようかな木村先生。どうやって、
あ、木村先生も来られるの？
5年前も来てたから、まあ先生全員来てたし、
じゃあそれは突きつけてきなさい、うん、あなたが俺の人生狂わして
んだ。ちょっと毎月3万円ずつぐらいちょっと補填してもらえませんかね。責任ありますよねって。
ややこしい、
だってもう校長先生やで、ね、この人出世して
ややこしくなってる、卒業生がややこしくなってるやん。
いや、大人の一言が大事なのは分かりますよね。
教育者として。
うん。言っちゃダメなことありますよ。言っていい冗談と言っちゃダメな冗談あるじゃないですか。冗談やったんかい、あれは。って。どっちにしてももう金せびる。
ヤクザのやり方やん。
でも嬉しいやん、大人に言われたら、
そんな。そりゃそうですよ。
しかもな、そんな、なんか、お愛想で言う感じの人じゃなかったから。ありましたね。
大事ね。高校の時の経験で、もう俺ね、もう本当いろいろやらせてもらったもん。
あれだ、高校一番楽しかったでしょ。
楽しかったね。でもね、俺、小中高全部面白かった。
ああ、もう絶対無理や、俺、そんなやつと。
いや、もう全部やったもん。やりきったもん。
そんなやつとも絶対一緒にポッドキャストやりたくないわ。そんなやつ嫌い、俺。苦手やねん、俺、そういう人。
ここはほんま。
逆にもう演劇始めてからのが不自由やろ。それで言ったらそうなれへん。
ああ、どう
それは演劇の楽しさはもちろんあるよ。もちろんあるよ。
でもね、
けど別に。
いわゆるその一般の人が大学でやるようなことかな。
ん？
大学でやるようなことを全部高校でやっちゃった。もう。
ん？
自分で企画して、
ん？
行事も作ったし。
苦手やわ。苦手やわ。
で、その高校だけじゃなかったからね。他の高校生たちともイベントあったし。
うん、苦手やわ。苦手やわ、そういう人。活発な人苦手やわ。
サッカー部やってバイトやって。
苦手やわ。サッカー部苦手やね、俺。
生徒会やってバンドやって。
苦手や、バンド苦手。バンド苦手やね、俺。全部あるな。
全部ある。打ち上げもや
っ。うわ、苦手やわ。苦手やわ。
ボランティアも行った。
いや、苦手やわ。
ね、そうね。いや、まあまあまあ、釣りなんかも行ったし
ね。ね、苦手やわ、そんな人。留年してまで海外行く人苦手やわ。苦手やわ。
そう。
解放の虎やわ。
そうですよ。
まあまあね、だから人それぞれやっぱあるんですよ、それぞれの思い出が。ユカプも、ハンドボール部の思い出あると思うし。ハンバーガー屋でバイトしてた思い出もあるし、
そうね。
うん、
まあなんかでも、なんだろうね、その高校の時が基盤になるなと思うんですよ。大学ももちろんそ
れ。俺中学が楽しかったな。
あ、中学校の方が良かった。
あ。俺この間オゼマと宮田と3人で飲んだんやけど、その話もうあかんわ、もうないわ、もう時間がないわ。
あららら、ちょっと
面白い。3人で久々に飲んだんやけど、
ちょっと覚えておいてください。また、
はい、
ね、
はい、じゃあ、あのあれお願いします。
オクラジラ、皆様からメールをお待ちしております。オクラジのページの左側の投稿フォームから皆様のお便りお待ちしております。
はい、それではまた来週。
また来週。